はい、そしたら、これで国司に従ったものと、国司に逆らった2パターンが出てくるから、そこから、今度は図解ノートの丸3番のところに移っていこうかと、図解ノートの丸3番のところを見てみると、と、はい、まあ君たちはすでに版テキストの、まあ、版書があるからまあいいけど、僕はちょっとここ版書しなきゃいけないから、はい、まず朝廷が国司に一国内の支配を全面的にこの時代委任してるわけだよね、と。で、国司の役所のことを何て言ったっけ、ここら辺頻度またわからない状態になってたと思うから、授業内で頻度追加する形で、国司の役所のことを国がと言ったから、その国司が元から持っている、まあ領地を国が領とか、もしくは国司という朝廷の下で働いている役人の土地でもあるから、国家の土地っていうことで公領って言ってもいいわけだから、やっぱり公っていう漢字の意味知っておけばいろいろ応用できるよねと。はい、で、はい、この国画領に関しては、まあこれはいくつかの名から成り立っていて、はい、まあ全部で8つの名があるけども、はい、その国画領とは別個に、新規にここで土地を開墾していったものと、はい、それが左側に、まあこれ何人もいるわけだけども、開発領主、これをまあ一応2種類だけ用意しましょうと、開発領主 A のタイプ と、あとは開発領主 B のタイプと、はい、でどちらも新規に、ここで、土地を開墾したから、入開墾地つって下に書いてあると思うけど、とその開発領主 A と B の土地をどちらもここで国司が没収しようとしてくるから、国司の動きは基本的にこれは頻度ではなく国司の動きを青ペンで書いていこうかと。あ、で、真ん中のまず国画領が、これが元からの国司の領地であるから、真ん中の国画領を青でくくっておきましょうか。これ元からの国画領、国司の、支配してる領地と。で、それとは別に今回開発領主 A が新規に土地を開墾して、それに従ったのが、まあ、まあ、女子だよね。で、まあ、大場とかフレアとかも従ったもんね。で、そうすると、この、せっかく君たちの開墾した土地は、残念ながら、これで国司の土地になっちゃうと。で、国司の土地になるわけだけども、ということは真ん中にある国画領と同じ扱いになるんで、この土地丸ごと青で塗りつぶして結構だけども、と、こっから、この開発領主 A の土地は国画領となるわけです。もしくは公領でも結構だけど、と。この、開発領主 A の、土地没収した、開発領主 A から土地没収した国画領と真ん中にある国画領に関しては成り立ちが違うよねと、実はまあこれはちょっと若干ごまかして説明する形になるんだけども、後々まあ本当のことは説明するけど、元からのこういった国画領、こういった元からの国画領はと、これは、例えばそうだなと、ここで妙殿をいくつか妙を、4つくらい集めたりすると、今の一つの行政単位、いわゆる C みたいなレベルの、行政単位が出来上がるんで、この4つぐらいの名を集めた、行政単位、これをこの時代この後軍と呼ぶようになっていくの。昔の先生軍とは違うんですか、と。まあ、次第の子は同じようなもんだと思っておいてくれれば結構と。国公立の子は若干ちょっと違いがありますと。はい、で、同じく、今度は右側のものもこれも軍と呼ぶから、と。はい、このような、丸4番の説明書きのところ、元からの国画領は軍と呼び、と。そしてその軍を管理するために、当然ここに、ここから税金を徴収したりこの土地を管理する役人が必要だから、ここに任命されていくのが軍事が任命されて、その軍事がその軍を管理していくことになる。そこからの税金の徴収とかを担当するようになっていく。 で、一方で、左側の開発領主 A の土地から没収した、新しく国画領に組み込まれた、新しい、国画領に関しては、これは成り立ちが、真ん中にある国画領とは違うから、こういった新しい国画領に関しては、これは、歴史とか成り立ちの違いによって、郷とかもしくは保と呼ばれるようになる。まあだから、この開発領主 A の土地のところに、まあ例えばここは郷だったり、あとは右側法と呼ばれるようになったりと、このような、まあ、地域の名称の単位は今も、地名に残っていたりするからね。郡に関しては未だに使ったりするでしょ。例えば西多摩郡とかさ、あとは埼玉県入間郡とか知ってる？あとは千葉県印旛沼のところは印旛郡とかいう地域があったりするけど、と。で、一方で、豪で有名なのが世界遺産の白川郷ぐらいは君たちも知ってるでしょ。あとは他にも、埼玉県に多分、まあ、これは、僕も詳しくは調べたことないけど、と。この三つの郷を集めて出来上がった市として考えられるのが、こう言って三郷って書いて、なんて読むか知ってる人いる？うん、そうだな、都内だと埼玉県には興味ないかね、まあ、大宮で聞けば多分答えられるやつ多いと思うけど、三郷市っていうのがあったりするの。それからあとは他にも、静岡県に富士山の絶景ポイントで三保の松原って呼ばれる場所があるけど、と、聞いたことないか、うん、そういった絶景ポイント全く、うん、興味ないのね、とね、そういったものを、うん、一回見に行くだけで、うん、やっぱり感覚違くなると思うよ、と。はい。で、これから国司はこの、軍だけじゃなくて郷や保からも税金を徴収しなきゃいけないから、それを管理するための役人が必要になるよね。そこで、開発領主 A とね、ここで国司もそこまで悪人じゃないからと、ごめんねとお前の土地没収しちゃったけどとね、これからその国画領となったこの郷とか保とかから税金を徴収する役人が必要だからと、じゃあ開発領主 A よと、その郷とか保とかを管理する国司の下で働くその役人に郷を管理する郷司という役人や、あとは保司という役人に任命しようと。はい。で、まあ、このような軍事だろうが郷事だろうが保事だろうが、これは空いてるスペースで全然結構だろうけど、全部こいつらって国司の下で働く役人の立場ってことになるよね。だから一言でまとめるんだったら、あ、なんだ、じゃあ結局ね、今例えばまあ大場が没収、土地没収されたけど、じゃああたいはその後ね、あたごめんね、あたいでね、で私はね、土地没収された後と、ね、国司の下で働く地方公務員みたいな立場になっていくのかって考えてくれれば結構と。で、このような、あ、国司の下で働く、役人たちのことを総称して何と言うんですか。在庁官人というだけです。ああ、さっきやったやつやんと。そう、はい、これが開発領主 A のパターンなんで、極の確認、見ていこうかと。はい。極の確認の、先ほど一番上のところ、4行目のところから矢印が2つに分かれてと、そして、その後、左側の方の国司の支配に、従った場合と、その土地は国画領となっていくと。はい。ここの、はい、国画領もしくは公領すでにチェックしてあると思うけど、はい、その下説明書き読んでいくと、開墾した土地は国司の支配下の国画領もしくは公領となると。で、開発領主の多くは在庁官人となって国家の行政に進出と。あ、在庁官人だもんねと。で、その後後々のもうちょい後の話なんだけど、実はこの時期に行われたことじゃないんだけど、もうちょい後になって国司は国内の公領軍郷保という新たな行政体に再編と。一応12世紀一でカッコつけておきましたが、もうちょい後の話、これがいつ、まあ、この軍郷保っていう単位が設 けられたかは、後々まあ陰性のところら辺で説明するから、これは今放っといて、そして開発領主はこれらの軍合法を管理する軍事や合事や保持に任命されて徴税を担当、税金の徴収を担当すると。はい、そしたら、これで開発領主 A のパターンは終了と。で、一方で開発領主 B のパターンだね。はい、また、ここで、ユリコが、とね、土地没収とね、まあこれを今僕は、都知事に例えるけど、と、まあ、あ、そうか、ああ、そうか、あ、君たちは、もうね、学生生活っていうのはなくなってんのか、ね、学校の先生とかが、はい、お前の土地没収、みたいな感じの、措置を取ってきたら、ここで開発領主 B が、取る方法と、さて、どんな手段がありますか、と、ね、じゃあ、そうだな、森本と、ね、ここで、国士がお前の土地没収ね、つって、ね、お前の席取り上げ、つって、お前もう今日から席なくなるから、みたいな感じのこと言ってきたらどうすると。貴族に土地をと。うん、そう、それが一つ目と。ね、あとは他にも欲しい、どんな手段があるか気づく？ユリコよ、敵は。戦う。そう。これがやっぱり武士なの。だ武士団が成長していくのもやっぱり、国士の視野に抵抗するっていうパターンなんだけど、まあ戦うは今回ちょっと置いとこうか。ね。はい、じゃあここで、ここで中央にいる、藤原氏などの貴族、寺社のところに行って、藤原さん、すいません、僕の土地を、とね、だから例えるんだったら、ゆり子に土地没収されそうになったら、と、ここで、トップの国会議員、例えば、ここで誰を選ぶと、ね、森本だったら国会議員、もうこの人だったら大丈夫だろうな、ゆり子なんかよりも絶対上だろうな、っていう人を選べばいい。誰か、なんか自分で、この人だったら頼りたいな、っていう人いる？いないの？高市さんとか頼りたくはない？あんまり？高市さんで行く？うん。ね。で、大塚はどうする？じゃあ、阿保太郎とかどう？嫌で、嫌なの。ね。ハットとかかっこよくない？おしゃれじゃない？あの人かなりおしゃれよ。うん。ね、で、ここから、じゃあ、高市さんがいいの？前は。進次郎のがいい？麻生さん。じゃあ、麻生さんなんだ。で、はい、そっから、ここで自分の土地を、これ、国士に没収されるぐらいだったら、藤原氏にあげちゃった方がいいよね、と、貴族などに。はい、ここで土地を寄進する。赤でアンダーライン。寄進っていう言葉が、これがまあ、日本史小学の子はピンとこないかもしれないけど、土地を寄付するっていうこと。まあ、あげちゃうっていうこと。でしょ？国士に土地没収されるだったら、藤原氏の土地にしちゃった方が手っ取り早いでしょうと。はい。ですんで、図解の丸4番のところと、はい、ここの、はい、開発領主 B の土地は、貴族などの土地になると。はい、そうすると、このような貴族などの私有地のことを、荘園と言ったけども、これちょうど奈良時代の時に学習した、初期荘園とは成り立ちが全然違うよね。今回はこの、国士に土地没収されそうになったから寄進によって成り立ったものだから寄進地形荘園っていうんです。で、そこから、この開発領主 B の土地は、荘園になったから、じゃあ赤で塗りつぶそうか。ゆえに、この開発領主 B の、例えば、今、大塚の持っている、土地に関しては、これで、お前も土地開墾してんね。星も開墾してんね。すっげえ開発領主化してんね。で、そこから、ここで開発領主、B の方の、土地は、貴族の私有地になったから、この荘園の所有者である貴族や寺社のことを丸五番。まあ、これ書かせることはあんまりここではないけども、後々にまあ何度も出てくるから、まあ赤ペンでいこうか。荘園領主とこいつら呼ばれていくわけ。 だからよく日本史、書学のことが分かってない子からの質問で多いのが、先生、開発量子と荘園量子の違いが分かりませんと、全くレベルが違います、現地にいる実力者がただの開発量子、都にいるトップクラスが荘園量子、ただ、彼ら荘園量子が暮らしている場所は都だから京都とかで暮らしていて、この武蔵の国の、開発量子 B の、この荘園とかの、開発量子 B が住んでいた荘園なんかをこれを自ら管理するのは無理だよね。ですね、そっから、まあ、その代わり手数料として税金は納めてもらうけど、お前、俺の荘園を管理する管理人に任命してやるよ。代官に任命してやるよ。つって。そっから、丸六番。荘園の代官に任命されると、それを荘官と呼んでいくんです。ちなみにこの召喚っていう言葉が出ないのはもう僕は意味がわからん、なすなら、召喚は荘園の代官のことをただ召喚っていうだけだからね。所詮日本史なんてちゃんと意味を理解してれば、言葉は出てきやすい、まあ言葉、所詮日本史は日本語、そしたら、まあこれで召喚に任命されると、じゃあ先生、結局のところ開発領主は土地募集されて国司に募集されたら、国司の土地を管理する管理人になって、とで一方で国司に土地募集されたくなくてそれを防ぎたいんだったら、これ防ぎたくないんだったら、ここで貴族などに土地を寄進して、ここで貴族の下で働く貴族の荘園の管理人になっていくっていうことですね、と、そういうこと。だから、まあ、どっちかを選ぶかはもうこれは人それぞれ、ちなみに、税率でいうと若干ちょっと違いがあります。国家領の場合は税率 50% ぐらい持っていかれます。国司は税金の徴収に命かけてるから、で藤原氏の荘園の場合とかだと荘園だと、30%40% ぐらいで結構安くなります。だって逆に藤原氏から占めれば 30% にしとけば自分の元に土地を寄進してくれる人間どんどんどんどん増えていって逆に収入増えるでしょ。じゃあさっき国家領をちょっと選んでちょっと今なんか後悔してるなーっていう子いない？3人とも後悔してない？ちょっと大場が後悔してる？うん、荘園にしとけばよかった。うん、じゃあ分かった。うん、ここで、国司って任期4年間だから、その時に百合子が辞める時に、麻生さんとか言って行けばいい。そうすれば荘園に切り替えることも可能なんで。はい、で、はい、話戻しますが、はい、まだ、続きを、これで寄進が行われた後、貴族や寺社はこれではいおしまいじゃなくて、その後朝廷に対して、武蔵の国にあった開発領主 B の土地なんだけど、あれ俺の土地に変わったから、と。だから今後税金かけないでくんね、つって。で、朝廷に申請して、と。ここで税金の免除の付与の件とか、あとは、国司の派遣する役人の立ち入り拒否の付入の件とかを申請したりするの。付与、付入、赤の蛍光ペン引いといて、はい、そして、この朝廷の、太政官のトップは天皇とか、あとは藤原氏で占められてるから、これ、いわさ、朝廷に申請するじゃん。で、その藤原氏が朝廷に申請した後、その天皇って藤原氏と外戚関係ある天皇だったり、あとはその太政官のトップに藤原氏がそもそもいるんだよね。自分で申請して自分で OK 出すようなもんよね。はい、で、はい、OK っすよとね、じゃあ税金の免除を正式に認めますんで、つって、はい、税金の免除が朝廷から正式に許可されたり、あとは、まあ、お寺とか神社の場合に多いんだけど、朝廷の役職は持っていないから、国司に直接圧力をかけて、はい、税金かけんなよ、つって。で、国司から、わかりました、つって。で、税金の免除を認めてもらうパターン、と。はい、で、米の8と米の9に関しては、右下のところ、はい、ここに、説明書きがついてるけど、はい、まず、この荘園の中にも、朝廷から税金の免除を、認められた荘園のことを、これを、干渉不詳っていうの。干渉不詳は赤の蛍光ペン。今の時点では無理して覚えなくていいです。はい、で一方で、国司から税金の免除を認められた場合はもうこれはもう簡単、国免の証、国司が税金の免除を認めたから国免の証というだけ。なんだそんな難しくないじゃんと。そうよ、 だから、荘園制なんてちゃんと説明の仕方によっては、そんな難しくはなくて、ただ、君たちの選んだ選択によって、まあ、違いが出てくるだけってことですと。はい、そしたら、極の確認。はい、戻りましょうと。はい、右上の方の、はい、今度は、極の確認、寄進地形荘園の説明のところに戻っていくけども、はい、寄進地形荘園の成立に関しては、これは背景を論述問題で答えろっていうのが定番になるから、論述がある生徒は、その下の2行の、国画による所領の没収や火薬の負荷から逃れるため開発した土地を有力貴族や寺社に寄進、丸ごと赤でアンダーライン引いとけ。はい、それが寄進地形荘園が成立した背景と。オーバー場所わかんない？あのここの上のところの、ここのところの、ここの一文、丸ごと赤でアンダーライン引いとけってこと。それを寄進地形荘園っていうわけだけども、この有力貴族や寺社に寄進、その有力貴族や寺社のことをその後何と呼ぶようになるんですか。彼らを荘園領主と呼ぶようになるんだよね。はい、下に荘園領主となるって書いておこうか。有力貴族や寺社の下のところに。で、こっからその後、主語が開発領主だったり、荘園領主だったり、異なるんで、ここ気をつけてほしいけど、はい、その後、貴族に土地を寄進した開発領主は、荘園の代官である荘官に任命されると、はい、で、この荘官に関しては、これは、いろんな名称がたくさんあって、預かりどころとか、下司とか、公文とか、いろんなものがありますが、全部これら、荘官の名称の一つなんで、下に、荘官の名称の一つって書いておけ。荘官の名称の一つ。ちなみに先生、預かりどころ下宿門とか以外には何か名称は他にあるんですか？と、ああ、ありますよ。と、例えば、友達とかで、こんな名字の人とか知り合いとかで聞いたことない？田所さんっていう人とか。これ荘官の名称の一つだし、あとは荘園の荘っていう漢字は昔はこの字を使ってたんですよ。まあ、資料文では実は荘園の荘っていうのはこの字をこの時代使ってますと。それの荘園を管理する役人の場合には荘司っていう名字を使うわけ。ミキティの旦那やんと。そう、あいつはこの身分出身です。はい、それからあとは他にも地頭と呼ばれるやつらもいたりするから。先生、地頭ってこれ鎌倉時代の地頭と関係ありますか？はい、思いっきり。鎌倉時代の守護地頭が分からないやつは、ここが分かってないから地頭とかが全然分かんなくなる。だから土地制度が分かってないと、もう鎌倉時代からの土地制度は、もうこれはわけ分かんない状態に突入するよと。はい、で、その下のところ、はい、その開発領主が荘官任命されて税金の徴収を担当するようになったら、一方荘園領主は朝廷に対して富裕の権、富入の権っていったものを、申請して、富輸送伝とかいう言葉があったと思うけど、税金の免除を申請するのが丸一番、富裕の権をここで認めてもらうと。はい、で、その際に申請するのが、太政官とか民部省に申請すると、干渉不詳っていう、干渉不詳の不っていう漢字に丸をしておけ。はい、これは太政官府や民部省府によって、太政官府の不っていう漢字に丸をして、民部省府の不っていう漢字にも丸をしておけ。によって、不意を認められた荘園って書いてあるけど、はい、所詮こんなものは、と、はい、言葉遊びで、と、その下のところに空いてるスペースがあるから、下に書いておこうか、と、はい、税金の免除を申請する場合、朝廷のどこに申請するかというと、と、太政官に、まあ、これは朝廷のトップだよね、と。それからあとは、2巻8章1代5 F で、中司省とかいろいろやった中で、民部省っていうのが出てきませんでした。民部省っていうのは、戸籍や租税を担当しているところ。だから、租税担当の民部省に申請して、そこから、はいはいはい、藤原さんの領地に変わったんですね。正式に税金の免除を認めましょう、と。はい、っていう文書が発行された場合。まあ、この時代本当は文書って読むんだけど、文書で構わない。その文書のことを漢字一文字で、府って言うんですと。だから、太政官府、民部省府っていうだけ。はい、により、これによって、税金の免除が認められた、荘園だから太政官や 民部省からの文書である風によって認められた荘園だから干渉不詳っていう。だ干渉不詳っていう言葉を、まあ、乱記してる受験生がいるけど、一方で太政官府民部省府答えられないやつがいるけど、それは、まあ、乱記してるやつの典型例だろうねと。だ太政官府民部省府を組み合わせればいいだけだよと。なら、まあ、ここから早稲田で昔出された問題で、この時代文章を表す意味を選択肢から一つ選びなさい。不、この言葉を選べ。太政官府民部省府知ってれば答えられるよね、つって。はい、で、一方で、その下の国免の省に関しては、これは国司に直接圧力をかけて、はい、国司が税金の免除を認めたパターンだけど、国司が免除って書いておいて、と。ただ、国司が免除するからもうそのまま国免の省でいいわけだけどと、はい、国免の省に関しては、これはデメリットがあって国司の任期中しか認められません。まあこれは書き方は自分の好きな方で構わないけど、国司の任期中のみ認められるでもいいし、国司の任期中しか認められないとかでも結構。うん、国司の任期ってさっきもさらって言ったけど、古谷何年だっけ？うん、俺何度も言ったね、大塚何年？うん、4年。だから、ここで国司の任期中の4年の時、こういった新しい国司がやってきました、と。で、その時に国司は1年目、2年目は、税金の免除を認めちゃうと自分の収入下がるから認めないの。で、3年目、4年目になると、やっべえ、そろそろ任期満了が近づいてきたな、と。都に戻ると藤原さんと鉢合わせになるんだよね、と。ああ、じゃあこれ藤原さんに恩を売っておくために税金の免除を認めとくか、つって3年目、4年目になって認めんの。で、新しいまた国司がやってくると1年目、2年目は認めない、つって。で、3年目、4年目になって認めるの繰り返し。だから毎回こういった新しい国司がやってくると、まあ、ここで、まあ、そうすると、いわゆる今後の税金の免除とかそういったもので揉めることになるから、じゃあそうだったらもうこういった国司が、まあこういった派遣する土地調査員とかが毎回やってくることになるから、それの立ち入りも拒否しちまえばいいじゃんつって、その下丸2番不入の権と言って、これは、国司が派遣する土地調査員の権限者の立ち入りも拒否する権利も、これも求めて認められたりする場合もありますと。はい、で権限者っていうのが分かんなくなるといけないから、下に国司が派遣する土地調査員って書いておけばいいでしょうと。国司が派遣する土地調査員と。はい、国司が派遣する土地調査員と。はい、こうして、はい、一国内の、はい、君たちの開発領主の土地は国司に土地没収された国衙領もしくは公領となるか、もしくは貴族に土地を寄進して、荘園となるかの2パターンだから、この時代の土地制度のことを荘園公領制って呼んでいくだけですと。はい、なんだと、ね、結局言葉の組み合わせじゃんと、うん、はい、それが図解ノートの丸4番、はい、荘園公領制っていう可愛いポップ体の字体のやつ、ちゃんと青の蛍光ペン引かれてるかなと。はい、で、その荘園公領制の仕組みを、これをまあ、板書するとさすがにかったるいから、はい、同じような図解を用意しておきましたがと、はい、まず国内には、ここで国衙領となってるパターンと、あとは荘園となってる2パターンがあるわけだよねと。はい、で、その中でまず国衙領の、まあこれの、現地の、実務を担当しているのが、それが軍事や豪事や保事って言った元開発領主とのやつらと、だから先ほど国衙領になった子たちがこれ任命されるわけでしょうと。あ、で、まあ、ただこいつらは現地の実力者だから、実際に土地の耕作を担当しているのは下っ端にいる昔の貧窮のみの連中たちで、それを下人所従と呼ぶようになりと、また先生なんで名称変わるんですかと、あ、荘園公領制になるからですと、税制度のこの土地制度の仕組みが変わると下人所従と呼ばれて、そして彼らが治めるのが年貢や区事や部役っていうのが、今度は荘園公領制にまた変わるから税金の名称が変わるわけだけど、年貢区事部役の違い下に書いておこうか。年貢は米、区事は特産物、部役は労役って書いておこうか。 年貢は米、くじは特産物、部役は労役。それぞれ年貢、くじ、部役の下にちっちゃく書けるスペースがちゃんとあるでしょうと。はい、年貢は米、くじは特産物、部役は労役と。年貢は米、くじは特産物、部役は労役と。じゃあなんだ、結局先生昔の宋とかあとは趙とかあとは造用が名称を変えていくだけじゃないですかと。そうよ、だから土地制度の仕組みが違うから、名称が変わっていくだけ。まあちなみに宋みたいなそんな安い税金じゃなくて、年貢は 40%50% 持っていかれるけどね。はい、で、さらにその上に今度は有力農民層の昔の他党の奴らがいたけど、それがこの時代になると名主と呼ばれるようになってて、先生このなんか身分の変遷の名前がコロコロコロコロ変わっていくのがこれが分かんなくなるんですけどと。ここでまあ、開発領主だとかあとは名主だとかそこら辺は一回整理整頓しておこうかと。はい、整理して整頓する場所に関してはあと、一番上のところで、ここのところでテキストの上のところで、国画領と荘園公領、新地形荘園の2種類に分かれたと思うけど、国画領の下のところに空いてるスペースが10行ぐらいあるよね。そこ使って書いていきますが、先に言っとく、字のでかい人はまず書ききれません。ですんで、ルーズリーフとかに書いて、家に帰って自分で書き直すのがベストだと思うと。で、一方で、まあ字が小さく書けたり、もしくは縦長に書けることかであれば、全然ここ使って、大丈夫かなと。そこら辺は自分の字の大きさとか、あとは、いわゆる、そこら辺の、効率性とかみたいな感じの、ものをちょっと考慮して、スペースは、ここに書くか書かないかは自分で判断してくださいと。はい、まず、空いてるスペースの一番左上からで結構だけど、9世紀までの土地制度の体制が律令体制って言ったよね。でその律令体制下で当時の農民たちの中では、税金納めるのが困難になって生活に困窮するやつらと、これの一番左下のところで空いてるスペースの一番左下で構わない。はい、貧窮農民が、こいつらが、不老逃亡議席だとかを、これを行っていって、これで貧乏農民から税金徴収できなくなった、貧窮農民から税金徴収できなくなった。一方で貧窮農民に対して自分で新規に土地を開墾していってリッチになっていたやつらが有力農民だけど、ここは一行開けておいてください。はい、でもその有力農民たちも因宮応神家とかと結びついて脱税するようになったから、10世紀にこの律令体制は完全に崩壊し、10世紀にここで新たに不明体制に切り替わっていくんだよね。はい、で10世紀赤でアンダーライン引いといて、そしてここでまあ、語句の確認を、ちょうどしていくのもベストかなと思うけど、ささないでいいかな。では、この、不明体制のこと、明殿の工作を担当するようになった有力のみは赤ペンで何と言ったつって。これをタトと呼ぶようになったんだよね。で、タトになると、こいつらは、妙、もしくは妙殿の工作を受け負う立場になっていくと。はい、ただ、このようなタトの中でも、2種類のタトが登場していって、 で、小さな妙を担当している加藤と、まあ、入試では聞かれないけど、比較対象のために、それを小妙とといいと。で、一方で、大きな妙を担当する、ここは 1.5 行はスペース空けとくという。小妙たとと、それに対して、大きな妙でを担当するのが、大妙たとだよね。大名って言葉の語源も実は大きな土地を持つ人間っていう意味ですから。あ、全部土地制度が関係してんだっつって。そう。で、その大名たとの中から、新規にここで土地を開墾して、と、そして、まあ、今のもう星状態になると、そうするとなんていうの？大名たとから新規に土地を開墾したお前の状態は、もう答え書いてあるけど開発領主って言うんでしょ、うん、別に難しいことは聞いてない。で、開発領主になりと。で、ところがその開発領主として君たちが開墾した土地を国士が没収しようとしてきて、その後国士に土地没収された後は、その後国画領となり、その国画領を管理するための、ここで役人、ここで、まあ、まとめて在庁官賃で書いても結構だけど、まあ、入試で聞かれやすいのは軍事は、まあ、これは、頻度低いから郷士や古士などに新たに任命されていくやつらが出てくるんだよね。まあ、軍事も当然いるけど、まあ、スペースの都合上、5時5時で終わらせています。これでおしまい。もう右側何も書かない。で、一方で、国士に土地没収されるのが嫌だったら、貴族などに土地を寄進して、そこから、まあ、ここで貴族に土地を寄進して、寄進地系荘園となり、それの荘園を管理する代官に任命されていくと、なんていうんだっけ、荘園の代官だから荘官っていうだけだよね。これが11から12世紀の頃に、誕生していった荘園公領制になるわけ。で、ただこの元開発領主層のやつらに対して下っ端で働いている、まあ、実際の工作を担当しているのは昔の貧窮のみのやつらで、こいつらはこの時代になると下人所従と呼ばれるようになり、下人と所従の違いに関してはこれは放っといて結構、同じで結構、同じ扱いで結構。で、一方で昔のタトだった連中たちはこの時代になると妙主と呼ばれるようになるんだけど、なんで先生妙主に名前が変わるんですかと。あ、これもちゃんと理由があって、もともとタトの時には妙の工作を請け負うって書いてあるけども、これ1年契約で毎年国士から任せられてたの。で、まあ、1年契約と、で、2年目もよろしく、3年目も、5年目も、10年目も、30年目も、50年も、50年目も、とかで、50年間ずっと同じ土地を耕作していけば、と、俺この妙という土地の主人だよね、つって、妙の主と化していくの。だから、妙の主と化すから、妙主って言うんです。な、名主なんて読むわけないよね。だからこの時代の階層っていったものは、この元開発領主層の将官とか軍事、郷事、保事、現地にいる実力者。これ後々まあ、あのプリントでまとめるけど、テキストにまとめてあるから大丈夫だけど、論述がある生徒は、こういう現地にいる、元開発領主層のことは、在地領主って呼んだりしていきます。まあ、在地領主っていうのは、これ後々テキストに書いてあるから別に今ここで書く必要はないけど、先生在地って何なんですか？あ、現地のことを在地ってこの時代言うだけ。まあ、武蔵の国の現地にいる領主ってこと。あとは有力農民層の妙主と、それからあとは、下っ端で働いている下人所主層、この3段階に大体分けられると思ってくれれば分かりやすい。で、もう先に落ちるとこが
これずーっとその後、中世、太閤検地あたりまでずっと続いてっから。そうなのと。はい。このいわゆる在地領主層の軍事、豪士、保持が鎌倉時代になると地頭と呼ばれるようになって、室町時代になると今度は国人と呼ばれるようになっていく。で、一方で、この名士層の連中たちは、いずれ室町時代になると、曹操のリーダー格になっていって、そこから曹操のリーダー格になると、まあ、戦の時には、5人ぐらいの兵力が動員できる、状態になるから、それに戦国大名が目をつけて、お前農民にしとくのもったいないね、と。お前、侍の身分与えてやろうか、つって。で、侍の身分獲得すると、地侍と言われていくんです。その地侍出身の有名人が、木下藤吉郎ってやつだけど、うん、木下藤吉郎って大塚誰のこと？そう、豊臣秀吉です。あ、秀吉はここ出身だよっていうこと、名士層出身だよっていうこと。ちなみに伊達政宗とかは黒人、ここら辺出身です。それぞれの身分の違いが分かると、分かる、面白いでしょと。っていうか、まあ、あとはこの違いがずっと続くんだなっていうのが分かったでしょうと。あとは、よくある質問のパターンで、先生、税金の名称の違いが何で変わるのか分かりませんと。もともと、律令体制の時には、宗用、徴、増用とかがあったけど、と。不明体制になると、土地制度の仕組みが変わったから、不明体制の時には今度は官物で、それ以外のものを臨時増薬っていうわけ。で、一応教科書チックに言うと、宗用徴の流れを引くものが官物で、増用の流れを引くものが臨時増薬っていうけど、官物はもうほぼ米が中心ですね。だいたい収穫の 40% から 50% ぐらい持っていかれます。で、その後荘園公領制になると、また土地制度の仕組みが変わるから、今度は年貢やくじや部薬っていう風に名称が変わるだけで、結局まあ年貢なんて昔の官物の流れを引き継いでるだけだからね。はい、これでまあ土地制度のところの一番面倒くせえ仕組みは、終了だと。この図解をしっかり、理解しとけば、身分の変遷とか名称がなんでコロコロ変わるのっていうのが、それが間違えることはなくなるはず。はい、そしたら、はい、図解ノート ④ のところの荘園公領制に戻っていこうかと。はい、これもうちょい消していい？大丈夫？ダメ、ダメ。じゃあここら辺消すか、ちょいと。はい、そしたら、はい、板書終わったら、写し終わったら、はい、図解ノート ④ の荘園公領制のところの、図解のところ戻っていくけども、と、はい、一番下っ端に下人諸衆、その上に名衆、軍事、公事、保持がいるのが国画領と。で、全く同じような仕組みで、今度は右側に寄進地系荘園の場合にも、一番下っ端に下人諸衆がいて、年貢、公事、部薬を名士に納め、さらに年貢、公事、部薬を今度はその上の、元開発領主層の召喚とかに納めていくんだけど、先生、召喚の中でもなんか預かりどころと下士とくもんがなんか上と下に置かれてるのは何か違いがあるんですかと。預かりどころの方が上の召喚、上級の召喚と言われますと。下士っていうのは下に、下っていう字がついているように、下っ端の下級の召喚ということ。はい、で、こういった、まあ、召喚とか、あとは軍事、豪事、保持層のことを論述がある生徒は、近くに、括弧、在地領主って書いてあるから、在地領主って言葉を、もうこれを赤ペンでチェックしておくといい。まあ、次第の子は放っといていいよ。
論述がある生徒は、こういう、軍事や郷事や保持や召喚僧が、鎌倉時代になると地頭に任命されていくわけだけど、その時に在地領主僧がっつって書けばおしまいだから。便利な言葉として知っておくといいよってこと。はい、そして、この後、ここで開発領主層の奴らが、まあ、さっき小池百合子に土地没収されそうになったから、先生小池百合子に没収されそうになったから、助けてよーつって、ここで、まあ、中央にいる貴族などに土地を寄進しに行くと、まず1回目の寄進先のことを、これを領家って言うんだけど、領家の元に出ている矢印の右側に、ちっちゃく、まあ、あとは、まあ、そこ修正期で消してもいいぐらいだけど、一時的なまず寄進先を、これを領家って言うんです。
どういうこと？と、
例えば、この時代っては情報化社会の時代じゃないから、中央にいる、ここで、まあ、人間頼っていけばいいだろうと思って、まあ、とりあえず国会議員だったら大丈夫なんじゃねつって。で、国会議員の、じゃあ誰に頼っていったとしようかな、と、豊田真由子っていう人を選んだとしましょうか。豊田真由子覚えてない？うるせえハゲーこの野郎って言った人。あの人元国会議員なんで、その後没落しちゃったりすると。だから、まあ、例えば、ここで、学校に例えるんだったら、学校の先生が土地没収って言ってきたから、じゃあ、学年主任に訴えに行きました。助けにも行きました。でも、学年主任が不祥事を起こしちゃったパターンもあるよね。で、その場合には、もっと上の校長みたいな感じで。で、まあ、ここでは、政治の世界で言うんだったら、さっきの豊田真由子が、私じゃもうダメだから、と、麻生さんつって、高市さんつってもう一回目の寄進が行われると、今度は本家っていうのが登場するの。ならそれを二次的な寄進って言ったりするの。で、まあ具体的に、言うんだったら、はい、そうだなと、ここで、まあ、両家と本家の、違いについて、まあ、イメージじゃなく具体例出すんだったら、さっきも言ったように、この時代情報化社会じゃないって言ったよね、と。で、中央にいる藤原さん頼っていった場合、と、藤原さんに、こうやってね、藤原氏にここで頼れば大丈夫でしょうと思い込んでいるかもしれないけど、この時代ね、都では藤原さん問題っていうのが起きてるんですよ。都の藤原氏の道長とかの直系とか一族でないのに、勝手に藤原の名字名乗ってるやつがいっぱいこの時代いるの。で、もう例えば国司とかに就任する下級貴族でさえも、例えば藤原の元長とか藤原信忠なんて、藤原氏の直系とは全然関係ないからね。で、そこから藤原氏多すぎ問題っていうのが起きて、後々にそれが名字としていずれ変わっていくんだけど、まあ、例えば、ここで、あなたはすみません、どこの国の、どの地域の、どの身分の藤原さんですか？と、あ、私、伊勢の国の国主の伊勢の神の藤原です。と、そうするとその名字、伊藤となるだけ。それからあとは他にも、あなたどこの国藤原ですか？と、私加賀の国の藤原です。と、じゃあ加藤さんね。と、それからあとは、私尾張の国の藤原です。と、これ尾藤と呼んで。と、それから私、遠江の国の藤原なんですけど。と、そしたら遠藤。と、私武蔵の国の藤原なんですけど。と、それ武藤。と、近江の国の藤原なんですけど近藤。と、秋の国の藤原なんですけど安藤。と、あとは佐渡の神もしくは西門の長とかの藤原なんですけど佐藤。と、だからこれ日本全国の名字の中で藤がつく名字は10分の1を占めてるのは藤原さん問題のせいで、偽物の藤原はそこから伊藤とか加藤とかに変わっていくわけ。じゃあ先生、今も名字藤原の人は本物ですか？偽物です。あれも偽物。欧州藤原氏と同じようなもの。前にこの話したっけ？してない？欧州藤原氏は中央の藤原氏とは全く血はつながってないから欧州藤原氏っていうふうに言われたりするわけ。ですんで、まあ、ちなみにだから、そうだな、藤原が、今いる藤原が偽物だよって言った理由は、本物の本家中の本家の藤原は、そうだな、一条とか二条、九条、近衛、高司とか、住んでる名字、場所とか、そういったところから、そういったかっこいい名字に変わってるから、だから近くに一条、二条とか三条とか、そういうのがいたら、それマジモンのやつ。なんか近くに、なんか学校でいたっていう人いる？ まあいないだろう、うん、まあ京都に住んでることの方が多いだろうしね。え、わざわざ東京まで来ないっしょ。うん、京都で暮らしておいた方がいいんじゃない、で、話戻すけども、そこから、だから例えば中央に藤原さんって頼ってたら、実は私、伊勢の神の藤原なんですけど、つって。で、そいつが、結局その後、後々に没落しちゃったりすると、じゃあ、もっと上の、ここで道長さんみたいな感じで、ここで、本家が登場したりするわけ。ですんで、まあ、もしも君たちが、情報をちゃんとしっかり掴んだ上で、初っ端から、ここで1回目の寄進の時に、藤原道長を選んだ場合には、本家は登場する可能性はないよね。でしょ。初っ端に間違えた藤原さんに1回行っちゃった場合には、両家じゃ、これじゃダメだから、本家にもう1回寄進するっていうパターンが生まれるけど、初っ端から藤原道長とか寄り道を選んでれば、両家だけで登場、両家登場で、本家が登場することはないでしょうと。はい、で、それを荘園領主ってまとめて言うわけだけど、右側の方と、はい、こういった荘園に対して実質的な支配権を持つ方を本所と言いと、で、本家も両家も本所になる場合があるって書いてあるけど、今言ったように本家が登場しないこともある。からっていうこと、はい、で、はい、このような寄進地形荘園の例として知られているものにその下のところ、はい、肥後の国の鹿の子木の荘と、あとはそれから、紀伊の国の春田の荘っていうのがあるけど、これのうちの紀伊の国の春田の荘の神護寺の所有物から先に見ておくと、はい、これの紀伊の国の春田の荘に関してはこちら荘園絵図って君たちのテキストについているこういった写真持ってきて、これは紀伊の国の春田の荘の様子であるが、これはどこの所有物の荘園でしたかつって神護寺ってそれでおしまいと。で、一方で肥後の国の鹿の子木の荘に関してはこれは仁和寺寮って書いてあるけど、必ず資料で見ておくようにと、はい、で資料に関しては今資料、手元にある場合には資料開いちゃえば手っ取り早いけどもと、はい、まあ資料に関してとまあ僕も一応図解があるんで図解を持って説明しようかと。はい、まず、はい、こちらと、はい、当時、まあ、肥後の国の鹿の子木っていう場所があって、この鹿の子木っていう場所は、と、はい、もともと開発領主である寿明っていう人物が、着々送電の次第なり、つって、こいつが開発した土地であったそうなと。で、その寿明の子孫に高方、中原高方っていう人がいましたと。ところが、その時に、国神土地募集されそうになったんだろうね。そこで、中央にいる、偽物のって言ったら失礼だけど、と、本家の藤原じゃない藤原実政っていう人にここですいませんと、あの土地寄進しますんで、と、で毎年米400石納めるんで僕の土地を国司から守ってもらえませんかと。ちなみにこの米400石とかいうのはいずれ何度も出てくるけど、これはもうイメージ何度も言うけど知っといた方がいい。一国は人が1年間暮らせる米の量ですと、で400石納めますんで守ってくださいなと。これで1回目の寄進先の両家が登場し、そしてその後中原高方は昇華の名称の一つである預かり所に任命されましたと。さって書いてあるの、はい、でもその後藤原実政は実は偽物の藤原だったんで、その後の子孫の元祭の時代になると、国司よりも力が弱まって国がよりも弱くなっちゃっていたそうなと、ね、だから俺ではもうダメだっつって、そこで皇族の茅野院内親の、あ、もう皇族だなっていうのが見た瞬間わかるよね、で、もう一回寄進を行いますんで、で400国のうちの米200国をあなたに納めますんで助けてくださいなと、はい、本家の登場と、はい、ただ茅野院内親はその後、女性ですが亡くなっちゃったんで、お母ちゃんが、うん、この権利をそのまま放置しておくのはもったいないから、じゃあこの権利をオムロ、これは資料一発で聞かれるから資料対策しておかなきゃいけないけど、オムロってどこのことですか、仁和寺にこの権利を、プレゼントしましたとさ、ですんで仁和寺も茅野院内親のもどちらも本家っていうことになるよね。だから、これ資料問題出しやすいけど、開発領主、預かり所、領家、本家、全部これを空欄にする、ものが定番中の定番の、資料問題で聞かれるから、必ず資料を見ておくようにと。はい、そしたら、これで19ページの内容は終了と。はい、お疲れさんと。はい、そしたら、19ページ放っといて、と。はい、19ページ終わったんで、おしまいと。あとは、まあ、ここで、まあ、土地を寄進した、先が、藤原氏であれば、安泰、みたいなイメージがあるかもしれないけど、と、じゃあ、そうだな、欲しいと。お前が寄進した先はどこ？
うん、自分の感覚でいいよ。この時代の人誰にとりあえず土地守ってもらおうと思う？の藤原の誰に行く？道長、
はい、
うん、であればもう安全だなって感じで、もう人生イージーモード。ところがね、いずれ摂関政治って崩れるんですよ。で上皇法王による院政が始まるんですよ。だから藤原その後徐々に衰退し始めるの。そうすると上皇法王が力持つの、うん、でしかも今度は上皇法王に可愛がられたいずれ兵士が出てくるの。 でも兵士は栄枯盛衰で、兵士は兵士で没落するよね。で今度は源氏が出てくるの。だから時代を見極めて寄進先は選ばないと没落する可能性があるからね。じゃあ、ちょうどあの寄進地継承に切り替えた大場ね、もう切り替えたよね、うん、誰にプレゼントしておくのが一番実は安牌だと思う？藤原は摂関政治終わったら勢いどんどんどんどん弱まっていくよね。で、上皇法も院政が終わったら徐々に、上級の乱が終わった後なんてもうおしまいだよね。で兵士はもう速攻で潰れるよね。で源氏もいずれ鎌倉幕府滅亡したら、源氏は源氏で、そう寺神社一番、強いのは、焼かれるまでは最強なのは比叡山延暦寺でしょうね。でしょ、いつの時代でも安定して力持ってるよね。だからまあここら辺あのちゃんと土地制度を理解した生徒は、あの誰に土地寄進するっつうと、延暦寺っつって、お前分かってんなっつって、はい、っていう答えになるわけですと。はい、そしたら、はい、20ページ21ページの先、21ページの一番下の図解ノートの、武士団の形成っていうところをちょっと見ていこうか。はい、武士団の形成に関してはと、はい、21ページの一番下の方の10行ぐらいのところねと、はい、まず丸1番と、10世紀の初めに律令体制の変質って書いてあるけど、これはまあ単純にあの国司の権限が強化されましたよねっていうこと、で、もう一国内の政治を国司に任せるようになったから、その後国司の権限が強化され、国司の税率がとんでもない、まあ 50% 60% とかを徴収してから、有力農民がこれに対して不満を持つようになり、地方政治の混乱って書いてあるけど、税金の収奪などをめぐって地方豪族や有力農民と、国司の対立が激化と、だからここで保守は途中で確か武装化するって言ったよね、戦うって言ったよね、そこで自分のさっきの身分で言うと下っ端の、ここで開発領主層のやつらは名手下人諸重層も武装化させて、ここで武士団っていったものを作っていけばいいわけ。はい、そこからその下のところ丸2番、各地で紛争が発生すると、地方豪族が強者の家かっこ地方武士団小武士団を形成って書いてあるけど、それが右側の図解のところにあると、はい、小武士団ってやつで、なんかこんな感じの家みたいな感じになってると思うけど、はい、これのまず、トップにいる、まあこれで強者ってやつ、これが身分でいうところの下に書いておくといい、開発領主層です。強者の下のところに開発領主層、で家の子はその一族のやつらなら、まあその家族たちと思ってくれればいい。で老頭っていったものはちょっと、スペースちっちゃい字になっちゃうけど、老頭は名手層です。で下人所住は書かなくていいでしょ、下人所住だけ先生名前変わらないんだと、武士団になってもと、うん、で、こういった武士団が、これが各地に生まれてと、まあ別にじゃ あの地元とか言わなくていいけど、保守は自分の拠点、どこら辺の何区に置く？品川区ね、品川武士団ね、お前ね、うん、で大塚、うん、別に自分の家にする必要はないけど、大塚どこにする？世田谷ね、じゃあ今度ね、じゃあ、うん、と古谷どこにする？品川と今世田谷が出てきたけど、お前も武士団となって自分の土地を守るために武装化していくわけよ。お前も世田谷、世田谷もう出ちゃってんだよ。世田谷以外区知らない？ 他世田谷以外で行ってくんない？もう世田谷もう出ちゃってるから、世田谷に二人武士団いるとそれ困っちゃうのよ。渋谷ね、うん、あ、カルベどうする？うん？千代田区。お前最強のところ来たじゃねえか、お前。お前そこに絶対住んでねえだろ。ね、はい、大場？大田区、いいところ選ん、あの、可愛いところ選んだね。で、はい、森本どうする？港区。なんか、お前ら、なんか、あれだな、いいとこ、いいとこばっか選んでくるやつと、うん、あとは現実を見て選んだ人もいるな。んで、そうすると、お前どこ中じゃこれみたいな感じで。で、まあ、渋谷武士団とかね、渋谷武士団なんてちょっとまあ、治安悪いしね。え、渋谷武士団治安悪いっしょ。それはあるっしょ。ね、大田区も治安悪いもんね。で、もうそういった四六中喧嘩が起きるから、そこで僕が国士だとしたら、じゃあ、ちょうど国士の下にいる元開発領層の奴らね、いわゆる後の開発領層の奴らをスカウトして、俺の下で働く、武士になってくんねえかっつってスカウトしていくの。で、こういったいざこざが始まったら、そうしたら、じゃあちょうど、国画領だったから、じゃあ、古谷とかカルベは、俺の下で働く武士団として、戦が起きたらそれ、まあとか言って沈めに行ったり、もしくは殴りかかってもいいから。で、それ鎮圧しに行って、そうすると、横領士とか追武士って役職に任命されたりするの。国士の下で働く武士団ということで。はい、左側の、極の確認と、はい、丸三番と、はい、ここで紛争解決、鎮圧のために国士は地方豪族を国衙に組織、ピンとこなかったらスカウトって考えればわかりやすい。で、スカウトして、で、その下、横領士とか追武士って役職に任命するんだけど、横領士の王っていう漢字に丸をして、で、追武士に関しては放っといてもいいけど、横領士の王、本当にいわゆる横領とかの漢字にしないようにね。で、ちなみにこの横領士追武士って一回さらっと出てきたことがあるの気づいた人。うん。ちなみに下野の国の横領士で平将門の乱を鎮圧したのが藤原秀里で、あとは、藤原住友の乱を鎮圧したのが、追武士任命された小野義古ってやつ。実はこれ、将門の乱と住友の乱の時に初めて設置されてから、その後常に置かれるようになった役職なんで、ならまあ、この10世紀の頃に置かれた、まあ、国士の下で働く、まあ、こういった紛争解決のための役職。はい、それに武士団が任命されるんだけど、ところがこれが11世紀になるとさらにややこしくなって、荘園公領制が成立すると、そうすると、ここで、まあ、さっきの例えばカルベとか古谷は今まで国士の下で働いてるから結構でかい顔できたけど、ここで星は俺の主人藤原さんなんだけどつって、でしょ。でこっからその後荘園公領間での争いが激化するから、もう国士じゃ解決できないレベルになっちゃう。そこで都から派遣されてきたのが軍事貴族って呼ばれるやつらで、あ、ちょうどこの図解のところに追加しましょうかと、あ、図解のところで、すでにここで、つわものの家、この地方武士団とかが何個かあると思うけど、と、あ、そこに、と、あ、一番上のところ、と、一番上のところ1行開けといて、あ、ここで、軍事貴族って呼ばれるやつらが派遣されていく。上一行開けといて、で、軍事貴族って何ですかと、こいつらは都からやってきたやつらで、と、もう国士じゃ解決できなくなったことによって、と、都から派遣されてきた名字を源とか平というんです。で、例えば、前回やった前九年の駅とか五三年の駅とか大規模になった紛争あったよね。その時に中央から、あーおーおーおー、お前たち静まらんかいこらとかね、なやまと、お前どこ中やこらとかね、渋谷中かとかね、品川中かとかね、大田区第三中かみたいなね、で、争いしてる中、あ、わてのこと言うとんのか、わての出身は、倍の出身は平安中卒業や、境平安中
もしかして皇族の方ですか？
ああ、まあ元やけどな。清和天皇の子孫からそこから外されて、清和源氏って言われてるけど、元皇族やで。
この人やべえっつって。
で、こっからちっちゃな武士団たちを束ねていって。で、そこから何色でも結構と、このちっちゃな武士団を束ねていく大武士団を形成していくわけ。はい、その大武士団のトップに当たるこの軍事貴族、いわゆる源氏や平氏の連中たちはここで。こういったちっちゃな武士団たちと主従関係結んで、ちっちゃな武士団の全部これを取りまとめる大武士団、これを武家の統領と呼んでいくんです。具体例で言うんだったら武家の統領レベルになっていった代表格が前回前九年の役とか後三年の役を鎮圧して、もう圧倒的な地位築いた源義家あたりが武家の統領の代表格かな。で、一方でその後の平氏が台頭してくるときには清盛がまさにそれのトップってやつで、ただ地方ではこんな感じで、ちっちゃな武士団たちと主従関係結んでるけど、こいつらね、よく先生、じゃあやっぱり源氏平氏ってすごいんですねと。源氏平氏なんて元はただの落ちぶれ貴族です。で、落ちぶれ貴族の状態で、そこから、都ではそもそも藤原氏とかがいるから出世できる見込みはないと。で、そんな中で地方で戦が増えたから、そこで中央から、地方に派遣されました。そしたら地方ではチヤホヤされてと。で、そこからちっちゃな武士団たちを束ねていって、武家の統領なんて呼ばれていくわけだけど、まあこれ都に戻ったところで出世できる見込みはないしなーつって、そこから地方に土着して、地方でこの武士団との関係を築いていくわけで、源氏の場合には東国、東日本で、この、基盤を整えていって、平氏の場合には西国、西日本で基盤を整えていって、ただ、まあその義家だろうが、あとはもともと清盛の若い頃も、源氏や平氏なんて藤原氏から見てみればね、いつも野蛮なね、弓矢とかね、あとは馬の訓練とか武芸の訓練ばっかしてる野蛮な奴らでおじゃるよつって、ずっとバカにされたのが、それが源氏平氏。いずれ都で有名な方言の乱とか平氏の乱が起きると、その時に重要性を一気に増すことになるわけだけど、で、その時に、いわゆる、まあ、こういった地方武士団を動員できる彼らの軍事力が重要性増してって、だから源氏平氏っていったものは初めから都にいたわけじゃなくて、都ではもうどうしようもなく出世できる見込みがないから地方に行って、地方で基盤固めて、後々に中央に戻ってきて、戦が起きた時にその時に活躍して政権取っていったっていうのが、それが源氏や平氏なわけ。はい、で、左下の極の確認、丸五番。はい、荘園高領間の紛争が激化すると、中央から軍事貴族を追討使として派遣と。で、この軍事貴族、いわゆる源氏や平氏が、はい、土着して、その下、武家の統領となる。統領の領っていう漢字に丸をしておけ。はい、それが桓武平氏とか清和源氏っていうことですと。はい、そしたら、武士団の話に関して、まあここの武士団の形成だけは土地制度を説明しない限り無理だったから、前回すでに前九年の役とか後三年の役の時にはちょっとこの話はごまかしてたわけだから、ちょうど後三年の役のところをちょうど見直してみると、このページ、源義家が最終的に鎮圧した後に義家の土地の荘園の寄進が相次いだため朝廷が禁止って書いてあるでしょ。後三年の役の説明の下のところに書いてない？書かしたでしょ。あ、今21ページでやってるところ、うん、それの後三年の役の下のところに前、このページの真ん中あたりの後三年の役があるでしょ。で、清原氏の相続争いに源義家が介入の下のところに、ここで義家の荘園の寄進が相次いだため朝廷が禁止命令っ
だから義家に荘園を寄進するやつらも出てきちゃうぐらいに義家は一挙にここでブレイクしたわけっていうこと。はい、そしたら、21ページは終了して20ページに戻っていきましょうと。